はい、ということで始まりました今週の緑の丸の棚からぼたもち、今日は11月の何がしでございます、6日月曜日ということでね、11月もというか11月初めてのぼたもち2023年ね、もう言うてる間にね、2023年も終わりに近づいてきておりますけども、皆さん、いかがお過ごしでしょうかねっていうくだりが、まあ、ニカちゃんがいたらあるかなみたいな。みたいなね。まあ、今週も久々にね、ちょっと、スケジュールが合わなかったので、前半ちょっと一人で喋っていこうかなと思ってますけども、緑の丸、先週、11月の2、3とね、久々の四国は愛媛県松山市にね、行ってきましたけども、1日目、2日の日は、三津浜というね、海の方にあります、池ちゃんのね、お店を今、まあ、ご存知の通り、多分、あ、そう、遠から。今一瞬ね、飛びました。名前をね。遠からというね、三津浜にある、EKD のね、池ちゃんがやってるお店にね、初めて行かしてもらってね、そこでライブやらせてもらいましたね。で、二日目の11月3日は、また、東恩市というね、東恩市やったと思うけど、松山の隣かなにあるね、スーパー高須賀。ほんまにリアルスーパーなところを、まあ、改装してというか、大きい多分スーパーやったところの奥を、もう、カフェというかね、パフェ、美味しいパフェが食べれるスーパーみたいなね。で、しかも、ライブまでできてしまうっていう、そこのスーパー高須賀の、2代目かなは、音楽してて、ドラムを叩いてましたね。もう、なんか、初めて会った感じせえへんぐらい、めっちゃなんか、いい、面構えしてましたね。高須賀さん。高須賀って、愛媛の名前なんかね。なんか初めて会いましたけど。まあでも、久々の松山というか、愛媛。ねえ、なんかね、はしゃいでしまいましたね。もう、なんかもうずっと食べてました。なんかまあインスタ繋がってる、くれてる人とかはね、いやほんままた食うてんな、みたいな、多分思ったと思いますけども。もうよく入るなって思いましたね。こんだけ、食べてんのに、ずっと美味しかったんです。なんかもうええかなって思う瞬間って多分あると思うんですけど。まあ、なんや言うても、もう全部うまかったですね。美味しくいただきました。もう、遠からのね、その三津浜の遠からの、池ちゃんのお店の1階がね、餃子のノブっていうね、もうなんか町中華みたいなお店で、まあ、ノブさんって方がね、やってる中華料理屋なんですけどね、何?表の看板に、ラーメン、唐揚げ、で、餃子ノブっていう、看板掲げられてんだけど、店主のノブさんはもうラーメンが一番自信ないっていう。んで一番出るのは、どこにも書いてないチャーハンが一番出るっていうね。もう謎を極めた、お店でやったんですけど。いやでもめっちゃノブさんと初めて喋ったけど、めちゃくちゃなんかおもろい人で、なんかもうまっすぐな人で、もうまあね、そう、いわゆる、化学調味料みたいなやつはもう一切使ってなくて、なんかもう、まあ、チャーハンとかやったら、もう塩だけで絶対うまくできるみたいな。 まあ、そこを追求して、まあなんか、行く先、行き着く先はどこなのかっていうところをずっとやってるっぽいんですけどね。いやでもなんか、めっちゃ美味しかったし、なんかお酒の進む店主でしたね。また行った時はね、ちょっと行きたいなと思いますけども、その時にはちょっとぐらいラーメンに自信を持ってといてもらえたら嬉しいなと。今回食べれてないですけど、まあなんか餃子とね、チャーハンちょっと食べてるやつ、なんかメンバーのね、今回トーマス・マルカートと緑の丸と渡辺俊美さんとね、3組で行ったんですけど、マルカートの2人とニカがチャーハン食うっていうから、なんかちょっとだけ味見させてもらいましたけどね、うまかったですよ。唐揚げも餃子も、なんかもう頼む前からもう多分それ頼むと思ってたって言って、もう作り始めてるっていうね、もうなんか強引なところも含めキュートな人やなと思いながらね、もう見た目はそんな感じじゃないんですけどね、喋ったらめっちゃいい感じの人でしたね。第一印象違うんかって話ですけどね。まあでもそんな1日目というかね、とかありましたけど、まあもうほんまに、なんやろ、まあ地方あるあるでね、なんかいろいろこう行った先々でいろんなものを初めて食べるとか、まあそこでしか食われへんからちょっと今日は食べとこうみたいな流れは結構あるんやけど、今回のツアーというか旅で、まあ、一番なんやろな、あ、そういう良さがやっぱこういうのにあんねえなみたいなのがあって、なんか今回カメラマンのひろみちゃん、長田ひろみがね、一緒に同行してくれてたんですけど、ひろみちゃんがね、朝モーニング、地方とか行ったら、もうほんまに身を削ってでもとにかくモーニングするっていうのがなんかあるみたいで、前に名古屋のソウルセットのアーカイブ展の時にも、まあなんか名古屋ってまあ言うたらそういうモーニング文化というかね、なんかすごいあるところっていうか発祥になるのかな、なんかちょっと僕その辺詳しいないねんけど、あるから、まあ行ってたっぽくて、まあその時は一緒に行かへんかったんけど、なんかちょっと気になってきて、で松山、1日目の打ち上げの時に、明日の朝もう、まあなんかもう2時半ぐらいまで多分打ち上げっていうかね、飲みに出てて、で次の日も朝モーニング行くっていうから、じゃあ一緒に行くわって言って、なんか行ってみたくなったっていうのがあって、で行ってみたんですけど、なんかね、ホテルの朝食、まあついてるバイキングとか、まあなんかあれはあれでまあついてるから、まあちょっと食べに行こうみたいな、ついてるからまあそこで済まそうみたいなは今まであったんやけど、もうわざわざその朝ごはんっていうかモーニングをしに行くっていうのがなんかちょっとめんどくさいなってずっと思ってたんやけど、なんかいざ行ってみたら、まあなんかお店でね、そのひろみちゃんとも待ち合わせして、もうなんかもうオープンと同時、オープンなんか待ちみたいなね、ちょっともうほんまに開いてた瞬間に行ったんですけど、まあなんか別になんか出てくるものはね、まあほんまにコーヒーと、まあ頼んだのはなんかホットサンドみたいなやったんやけど、まあそれはそれとして、なんかその、なんやろ、すごいゆったりした朝の時間、わざわざこう、喫茶店に出向いて、で、コーヒーとホットサンド食べてる。あ、別にの食べるもん、多分何でもええような気が、何でもええことないけど、もうそれなりになんか多分食べれるもんやったら、もう多分そこの空間がめっちゃええんやなと思って、出かけて、まあ、もちろんそれね、家でできるのは、家でできたらいいと思うんですけど、喫茶店の良さっていうのは多分そこやなと思って。なんか、普段、 もう別に喋らんこともないけど、そのひろみちゃんと、なんか、一対一でね。まあ別にそれ、まあもう別に人数増えようが多分あんま変わらんような気がするんやけど、なんかその朝の有意義な時間に、まあ今回やった旅の二日目やから一日目どうやったかみたいな話とかもできるし、まあなんかいろんなことで聞きたかったことをまあ聞けたりとか、まあなんかそういう朝の時間ってめっちゃええんやな思って。だからまあなんか、まあ、で、次、なんかね、そうすげえ良かったから、それって一人で行ってみたらどうなんやろうなと思って、で行ってみたんですよ。あの次の日の朝。まあリサーチも何も、まあ一人ですからね、何もわからなかったんで、とりあえず Google 先生に、まあちょっと Google マップでね、近くに、カフェっぽいところ、カフェじゃない、喫茶店やな、を、まあちょっと検索して、見たら、まあなんか近くにほんま徒歩2、3分ぐらいの県内に3、4軒あって。で、まあどれにしようかな、みたいな。で、なんか一個気になったのが、まあそのコーヒーカップがまあ全部なんかこう、違う。なんか、何で出てくるかわからないみたいな。でも全部なんかすごい、なんか飲みやすそうな。まあなんか見た目可愛いみたいなのは、なんか、もうもちろんあったんやけど、なんか結局、飲みにくかったら意味ないなみたいなところ、コーヒーカップには僕求める部分ではあるから、なんかでもそこもすげえ良かって。で、まあなんか行ってみて、まあなんか当たり、まあ個人的には当たりやって。で、まあなんか一人の時間をまあ、ね、その喫茶店で過ごしてみたんですけどね。まあ、なんやろうな、なんかその、喫茶店、カフェ、まあ同じかもわからんけど、喫茶店の方が、一席一席の余裕があるっていうかね。だからこう、気持ちのなんかこう、置きどころの余裕、余白があるような気も。まあ場所にもよるんやろうから、ちょっと、一概には言われへんけど、僕がまあこう、ね、その、松山、愛媛で、行った、喫茶店、二軒ともまあ、そんな感じの、ちょっと広めなね、場所をやったりしたし、で、まあ、ちょっと、なんか気持ち閉鎖的というかね、なんか、個室感みたいな、部屋の中が、なんかそれも、なんかいいんじゃないかな、っていうふうには思っ、なんか外もちょっと見えるけど、でもなんか、その、いい意味でのっていうのはなんかちょっと伝わりにくいかもわからんけど、なんか、自分からは外見えてるけど、外からちょっと見えづらいんじゃないかみたいな、っていうなんか、その、個室感っていうかね。なんか、そういうのが、まあ、その、しかも朝一、もう、めちゃ天気も良かったし、なんかそんな中、ちょっとしたその、まあ、30分ぐらいのね、時間を、そこで過ごす。で、その一日どうやって過ごそうかな、みたいな、なんかところを、まあ自分との対話みたいなところになってくるんやけど、なんかそれをわざわざ出向いていくっていうのが、なんか喫茶店に行く、モーニングするっていう良さやったりすんのかなと。それは一人の場合やったりとか。で、なんか誰かと行くってなったら、やっぱそういう会話ができたりとか。なんか、いや、よかったなと。で、喫茶店一人で行ったその、最終日、4日の日か、は、それ行ったからか分からんけど、なんかすげえいろんな、まあ、その、集合時間までちょっとだけ時間あったから、早めにチェックアウトして、で、松山市内というかね、その松山城があるところから、まあ、松山城一回行った方がいいよって言われてんけど、なんか松山城行ってもったらもう、全部終わりそうな気がしたから、人も多分多いやろうなと思って。で、なんかまあ、そこも人多いやろうけど、まあ、道後温泉、なんか、目の前の路面電車に乗ったら、まあ、行き先がもう道後温泉やったっていう、もう行き当たりばったりの感じだったんやけど。で、まあ、道後温泉、まあ行ってみて。なら、なんか、道後温泉、なんか、工事してたのか、なんか、篠原智恵さんのなんかアート個展イベントみたいな。 をがやってたっぽくて、なんかそれ後日し、なんか僕インスタ篠原さんのフォローしてて、でなんかめっちゃし昨日行ったところにこの人いてはるわと思って、で見たらまあなんかそういう風なあの何イベントというかね、個展をされてるみたいなの書いてたんで、あそういうことやったやなと思って、でもなんかまあ人もわちゃわちゃしてたから、まあ一人でねブラッとちょっと楽しめる場所なと思ってこうブラブラしてると、まあ道後温泉のところにあのあったねうなぎ屋さんがね、あの店の前であの何焼きおにぎり、餃子のタレ、餃子のタレじゃない、うなぎのタレ、もう全然ちゃうな。もうほんま、天と地の差があるぐらいの、もう餃子が悪いみたいな、今言い方してもだけど、あの、そういうわけではないんですけどね。あの、うなぎのタレで、あの、焼きおにぎりしてて、まあ、それがうまかったんですよ。もうね、なんやろ。なんか、確かにでも、何、甘辛い、ね、あのタレで焼きおにぎりとかするけど、あうなぎのタレってあったんやと思って、まあ何か中に入っているんですけどね、うなぎがね、ひとかけらカスみたいなやつが、カスみたいなでもないけど、まあ何か入ってて、まあでもほんまにうなぎもちゃんと堪能できて、で何焼きおにぎりも何かでいろいろそれで1個300円やって。いやこれは安いなと思って、まあおにぎり300円ってまあちょっとええ値段なのかなと思うけど、まあうなぎ屋さんで、でしかもちゃんと炭火でね焼きおにぎりされてたから、いやもうこれは絶対うまいやんと思って、まあ持ち帰りもしたんですけど、でまあその2日目に一緒に僕にこう喫茶店を教えてくれたね師匠、長田博美師匠にもね、ちょっと手土産と思ってね、何その焼きおにぎりを買いに戻ったんですけど、まあでもやっぱり、出来たて、そこのおかみさんがもう今すぐ食べなって始めの時に言われて、ああ、もうそらそうよなと思って、もう、何家帰ってきて、まあレンチンして食べたのと比べたら、もうほんま、もう天と地の差がありましたね。もう一回松山に行きたいって、もうそれ食いにだけでも行きたいなと思うぐらいうまかったですね。まあちょっとね、触りからもうずっと飯の話ばかりしてますけども、まあそれぐらい、まあずっと食ってたっていうね。まあでもまあなんやかんやね、そういうふうな食って、まあ食をどう楽しむかっていうのもまああるけど、いやでも今回はほんまに喫茶店教えてもらったっていうか、まあ勝手についていただけないけど、いやなんか良かったなと思って。で、周りでもなんか、朝活してて、喫茶店行ってるインスタとかもね、見たりとかしてたから、あ、なんかいいなと思って。で、そうそう。なんかそういうのも体験できたりとかって、やっぱりこう、自分が住んでる近くにまあ喫茶店探そう思ったらあるんかもわからんねんけど、なんかなかなかないのと、もうなんかやっぱ家の近くやと、もう家でもうとりあえずコーヒー入れてちょっとゆっくりしようみたいな感じになってまうっていうね。まあでもそれやったらもう何そういう地方行ったりとかした時にまあ体験っていうかね、まあできた方がよりその良さが分かるかなみたいなところはまあ個人的にはあるかなっていうねとこでしたね。まあもしよかったらね、一度朝早く起きてっていうと、別になんか5時6時に起きていかなあかんわけでもなくて、ちょっとなんか移動時間含めたらまあ30分ぐらい早く起きて朝ごはん食べて出かけるっていう、なんかそういうちょっとした時間を作ってみるのもいかがでしょうかねっていうね、お話でしたけども、まあ緑の丸、ちょうどね1ヶ月ぐらい緑の丸の7枚目のアルバムロマンティックの、リリースからね、まあ先月の8日に出したんですけど、 まあざっくり1ヶ月経ちましたけど、結構いろんなところに、行き渡ってはないですけど、行き渡りきってはもちろんないですけど、まあ、今回本当にすごい、手探りな部分というかね、まあ、どうかなっていう、ほんまに自分ら的にもなんかこのブックレット CD は、なんか新たな試みではあるから、どういうふうな、反応かなっていう。で、まあ、そこを、まあ別にあんま気にしてないというか、まあ、気にせえへん方があれないけど、急にね、なんか普通のアルバム2000円とか2300円で売ってたのに、今回4950円とか、値段もやし、値段の付け方めっちゃ雑ちゃうみたいな、なんか、もうちょっと切り良くした方がええんちゃうかみたいな、感じもあるかなと思いつつね、まあなんか、まあ値段の付け方ってまあ人それぞれやし、それを高いと取るか安いと取るか、まあほんまにね、何をもってなのかっていうところやと思うから、もうほんまになんか手に取ってくれる人で、それを見たいと思ってくれる人、聞きたいと思ってくれる人がまあなんか取ってくれるのがまあ一番理想ではあるから、まあなんかべらぼうにね、なんかもうほんま、いや今回アルバム11曲でボーナストラック入って12曲入ってるから、いやまあ1曲まあ3万ぐらいっすねみたいなまあ誰きな、でもそこまでいったらちょっと気になるけどね、どんな曲なんやろみたいな、あるけど、まあでもやっぱりまあなんか相場みたいなのってあるかもわからへんけど、じゃあそこに何が重なっててっていうのがなんか絶対にあるから、でなんか予算決めてアルバム作ったりとかするのもうやめようよみたいな、じゃあもうこんだけかかって、じゃあそんだけどういう風に割り振るかっていうかね、で聞いてもらう人にどういう風に届けるかみたいな、なんか予算なくてどうのこうのみたいなんてよく聞くんですけど、いやもう何そもそもの話じゃないみたいな、もうだからまあどんだけめっちゃかかったから、じゃあ買ってくれる人にじゃあ乗っけようかっていう話ではないんですけど、なんかそういうなんかちっちゃいこうところに収まってたくない方、ない方がやっぱ音楽の発展につながるんちゃうかなって僕は思ってて、でなんか今まではね、まあなんか それもそういうのをまあ考えてたけど、まあ CD のこのサイズの中にデザインもなんかこう詰めれるものもって思ってたんですけど、なんかちょっとねインストバンドがゆえの、なんかせっかく CD 出すね、音楽って聞いてると結局宙に浮いて消えてしまうっていうか、なんかこう掴み切られへん、でも自分の中に残るっていう、まあなんかいい部分ではあるけねんけど、やっぱなんか僕たまにこう写真撮ったりとかするのは、やっぱり撮ってそのものを見れる触れるっていうのがすごいなんか羨ましいというかね、なんか音楽とはまた全然別な部分ではあるから、なんかそういうのもなんかこうインストやからこそ、そこに言葉も載せれてとかで、なんかその言葉もその時読むのと、また後日読むのと、でなんかこう整理してる時に、あこういう CD あったな、あこれめっちゃ邪魔やったなみたいな、まあ例えばね、あった時にもう一回見た時に、あこれこういう写真なんかも分かれへんなみたいなとか、なんか残すっていうのなんか結構そういうのあるなと思ってね、まあだから歌う人たちの歌詞っていうのも、やっぱその時その時で当てはまる、当てはまらへんっていうのもあるやろし、なんかやっぱり言葉を自分でこう、目で追って見るっていうのが、なんかもうイメージできることなんじゃないかな。音聞いてイメージしてもらいたいっていうのをずっとやってきたけど、なんか、まあもちろんそれはそれでめっちゃ、 ね、あの聞き方として演出のあり方としてはそれやと思うんやけど、もうなんかね、もう一個あの踏み込むっていうかね、あのリアルなところに来てもらうためにはやっぱりそういうところは、そういう今回のねブックレットでやってるようなことっていうのは、なんか僕らのこと知ってる人もそうやし、まあ知らん人もなんか、あ、こういうことやってんねやなみたいな、で、あ、そういうことが言いたいんかなみたいな、で、こうかな、あかなみたいな、なんか一個あるのとないのとですげえ大きいんちゃうかなと思ってね、うん、やってみて試みとして僕もあのやってみて、今1ヶ月みんなの反応も含めてやけど、まあこうできた瞬間からで言ったらもうちょっと早く上がってたけど、なんかやっぱりリリースと同時になんかこう生まれてる感じはあるから、まあなんかほんまに1ヶ月目なんか、あ、これはなんかええんちゃうかなっていうのはこう感触としてあって、であと1ヶ月経ったらリリースパーティーがね、12月12日にあの晴れたら空に豆まいて代官山のライブハウスでね、あのライブありますけど、だからそういうなんかこう節目じゃないけど、こうまあ今で言うとまあ2ヶ月目とか、もう別に3ヶ月目がどうの4ヶ月目がどうのこうのって別にその区切っていきたいわけじゃないんやけど、まあなんかたまたまね、リリースパーティーが2ヶ月リリースしてから2ヶ月後ぐらいにある、なんかそれもなんかすごいなんかちょうどいいタイミングなんじゃないかなっていうのは今1ヶ月経ってみて思うことでもあるんでね、でまあライブもこうやって重ねていってるんでね、まあいいライブになりますんで12月12日火曜日ですけども、ぜひ来てもらえたら嬉しいです。この日はアルバムに参加してくれたねミュージシャン、スチールパンのケンネラ青木さんと、アナログシンセの、松田浩二さんにもね、参加してもらいますし、まだ発表してないですけど、この日は、DJ に舘典之が、参加してくれることになってますんで、これはニカちゃんも多分まだ知らなかったと思います。これを聞き直した時に気づくかもかなっていうね、もうほんまに意思疎通のできない三つ星でございますけどもね。ほんまによう怒れへんでなって思うでね、まあ内心怒ってるんかもわからんけど言えよみたいなね、まあ僕逆やったらみたいな感じになりそうな気もするけど、なんかあめっちゃ言うてんねかたらええかなみたいな思ってくれてんのかなってめっちゃ勝手にええように捉えてんねんけど、まあまあこれ言うといたらね、もし違ったらねめっちゃ勢いで怒ってくるかもわからんから、まあそれはそれでね言うとかんとね、どっちにしても伝われへんからね。話せよって話ですけど、まあ12月12日はゲストにね、さっき言ったスチールパンケンネルアキと、アナログ新星松田浩二さんで DJ は舘典之ということでね、メンバーが、DJ してくれますんで、まあそんなこんなでね、うん、12月12日迎えれて、まあそれまでもライブありますし、でそれ以降も年内、まだまだね、長野と、どこや長野と富山で、今月に関しては福島いわきで、来月もいわき、そういつもねもうほんまにここで始まってここで終わるみたいな、いつもさせてもらってずっと世話になってるアンティカに、トーマス・マルカートとね、ツーマン行きますんでね、ぜひぜひまだまだ、あと2ヶ月ね、もう今年も終わりですよって言うときながらね、まあそんなもんですよ、もうほんまにまだまだ楽しいこと まあ、師走って言われてたりね、まだ11月なったばっかりやのにっていうか、もう11月になったのに、僕昨日半袖短パンやったからね、川沿いで。めちゃくちゃあったかいもんね。だからもうなんかちょっとずれるよね。もう年末よねみたいな、こう準備に入られへん感じある、ね。もうだから服装とかもなんかよく分かれへん。だから昨日もうほんまちょっとおかしになって、半袖短パンで、あの多摩川沿いでね、なんかたまり場っていうあのイベントやってまして、そこにちょっと遊びに行ったんですけど、いやーほんまに全然寒くなかったし、うわ待ちごたみたいなもなかったからね、なんかそういうあの気候的なところも含めて、なんかちょっとボケが入ってますけど、まああの体調には気遣いしながらねやってますけどね。まあその体調のことで言ったら、僕今日朝起きて、まあちょっとひんやりする、なんか雨、朝方雨降ってたからかひんやりするなーと思って、あの T シャツにあの最近ずっとお世話になってる小田原のねよっちゃんところの、ストライプのパンツ履いて、で上はまああの普通にスウェット、長袖のスウェットを着て出かけたんですよ。なんか暑くなってきて、もう T シャツで今日いてるんですけど、まあ今こう収録してるの、まあなんか3時前ぐらいなんですけどね、今。お昼とかね、もう全然もう、あ、風ちょっと強いけど、あ、いけんな、みたいな。もう脱いだ、もうスウェットも捨てたいぐらいもう邪魔で捨てへんけど、まあでもいやなんかね、周りの人とか普通になんかいろいろ上着羽織ってたりするから、うわ42歳ってことはなくはないんちゃうかこれと思って、更年期かと思って、なんか周りの人に、いや今日って暑いですか何回聞こうかなと思ったんやけど、いやさすがにちょっと勇気がなくて聞かれへんかったんやけど、いやなんかポッ、体がポッポしてるなと思ってね、別に熱あるわけじゃないやけどね、なんかまあ年中ね短パンのイメージのあるね三つ星っていう感じやと思いますけどもね、最近はまあちょっともうあの長いの履いてますけど、それにしても今日そんな暑かったんかなと思ってちょっと不安になっております。更年期かどうか、それ以外のものも何かあるのかわからないですけどね。ね、まあなんかちょっとあの更年期に関してはちょっとニカに聞いてみようかと思いますけどニカが更年期じゃないっていうねいやでもまあね、まあいろいろあるよね、多分出てくるよね、ほんまに。まあいろいろ出てくるのはしゃあないから、まあそれに付き合うしかないけどね。まあ何ですか、まあライブ行ったよっていう話したし、あれやけどちょっとまたちょっと話戻るけど、松山、今回松山でね、いろいろお世話してくれた一人のね、ここで、ワルツっていう美容室をやってるね、愛ちゃんって、めっちゃ可愛い女性がいるんですけど、愛ちゃんとは、僕が大阪時代にやってたバンド、ラターボっていうバンドがあるんですけど、そのバンドで知り合ってるんですよ、愛ちゃんとは。しかも松山で。で、そんな、なんかもうめっちゃ古いつながりというかね。で、まあ言うとこう形を変えて音楽、まあ続けて、で、しかもまあ、としみさんのね、なんか言葉多分めっちゃ多分好きなんやろなと。で、まあ言ったらもうヘッツも今ね、なんかすごい、なんか、 何やろ、いろいろこう始まって、多分大なんか二回り目にっていうか2年目なんかな、もうちょっと経ってるんかな。なんかでもこういろいろこう見えてくる部分っていうのはさ、なんかあるなと思ってこう見てて、でそういうところにもやっぱり反応してる部分も多分あるやろうし、でやっぱりソウルセット好きやっていうのも、まあいろいろが多分相まってないけど、最近結構いろんな場所で会えるようになって、で今回のその松山行った時に、その愛ちゃんコロナ2020年かなんかに多分独立して自分の店構えてて、でまあコロナやしっていうのもあったんかで、結構一人でやり始めたのにすっげえ広い美容室構えてて、ね、もうめっちゃなんか行かしてもらったけど、すげえいい居心地のいいね、心地のいい空間で、まあなんかもうほんま店主がね、やっぱりそういうもうほんまような感じの人っていうかね、やからもうそれが隅々まである感じで、うん、一人で一括り行くような感じのかっこいい女性なんですけど、もうほんまめっちゃ大たらもうニコニコ可愛いなんか人なんですけどね、その愛ちゃんのお店に行かしても、なんかちょろっと行かしてもらったんですけど、なら、ちょっとこれ見てっつって出してきたのが、そのラターボの時代のファーストアルバムを出してきてくれて、もうね、僕もう持ってないかもと思って、まあ、どっかにもし、まあ、あるかもわからんけど、すぐ出せっていうところには絶対なくて、いや別に嫌やとかじゃないけどね、なんかね、自分のアルバムめっちゃきっちり置いてるかっつったらそうでもないから、めっちゃ懐かしいと思って、で中歌詞カード、歌もんやったからね、歌詞カード見てたらもうほんまに昔、あれいつ24、5ぐらいかなぐらいの三つ星が写ってましてね、坊主で、でもうその時多分体重100キロぐらいあった時やから、めっちゃ太ってて、もうなんか目光ってるしなんかまああのフラッシュでね、なんか光ってる、なんかよく分かれへん写真を使われてるっていうね、もうなんかそこに何も思わんかったやなと思って、その時なんかね、作品一個作るにしてもやっぱりその写真をどう使うか、その瞬間がどうなのかっていうところは大事だったりするから、やのに全然そこ考えてなさそうな雰囲気の写真やって、もうなんか雰囲気でしかないんちゃうかなと思ってね、まあでもそれも若さやったなと思ってね、だからそれが別に悪いとかじゃなくて、今考えるとね、なんかそういう風に見えたなと思って、でもそれが、まあ、時代を感じるというかね。で、今に生きてる部分でもあるし、そのままじゃないから、今は。まあ別にその感じも取り入れたら良くなるんかもわからへんけど、まあとりあえず今はそういう形は取ってないけど、まあでもラターボの1枚目のアルバムってなった時に、やっぱアルバムは作って、自習でね、なんかその学生の時とかになんか作ったことはあるけど、そうやって流通させてタワーレコードに並ぶとか、全国いろんなところに CD が置かれるっていうことをしたことがなかったから、なんかそれの一発目の CD がその CD やったからね、なんかそれを大事に持ってくれてたっていうので、そうやって出してきてくれるっていうのはね、めちゃ嬉しかったな。で、なんかその愛ちゃんともう一人優子さんっていう、それも女性の方なんですけど、その方もまあいろいろちょっとこう車出してくれて、いろんなとこ送ってくれたりとか、ホテルまでアテンドしてくれたりとか、いろいろしてくれた人なんですけど、その方もまあ帰ってきてから DM いただいて、知った話なんですけど、そのラターボの中に、まあ、 そのファーストアルバムを出した時はドラマーが別な形でいたんですけど、まあもうほんま緑と同じ感じやけど、まあその子その人が抜けて、で僕がまあリズム隊一人になった時に、まあパーカッションずっとやってたんやけど、でそラターボでもドラム叩くようになって、でドラム叩くようになってからの曲で「ウェーブ」っていう曲があるんですけど、その曲をそのゆうこさんは自分の結婚式の入場曲入って、多分披露宴で入っていく時の曲なんかなで使いましたっていう、何やったかなみたいな、その時多分思い出されへんかったのか、ちょっとみんな言ってたからちょっと言いにくかったんかちょっと分からへんけど、そう後でメールくれて、うわでもなんか、なんやろ、別に やってることを別に今までやってたこと別に何も隠しては来てないけど、やっぱりなんかこうやってたことに意味があってつながれるんやなと思って、なんかすごいそういう意味でもなんか嬉しい、なんか一幕っていうのがね、なんかあったなと思って、もうほんまにそのラタゴのボーカルがね、今治出身かな、でなんか愛媛にも来たことがあったし、そうだよな、だからまあ、なんかほんまに久々に来たけど、行ったけど、なんかすごいいろいろ覚えてたな。初めて多分としみさんと行ったのも、その三浜の、木村屋っていうね、多分もう古民家というかね、何のお店やったんかな、ちょっと忘れたんですけど、僕木村屋さんで、手拭いをいただいたんですよ。でその手拭いをもらったのがきっかけで、そこから僕手拭い使うようになった、使い始めるようになったんですよ。だから始まりはもうほんまね、その三浜やったりとかしたんで、なんかとしみさんとのスタートも多分2012年とか13年に連れて行ってもらってるんやと思うんですけどね、その時にいろいろやってくれてた人もスーパー高須賀に顔出してくれたりとかね、もうなんかみんなそれぞれやっぱりもう10年かで11年、としみさんと動き出してから11年経ちますからね、もうその10年ぐらいで出会わせてもらった人たちもね、よく会える人もいれば、やっぱりまあこのねコロナ禍はやっぱり会えてなかったりとかしましたしね、まあいろんな多分変化っていうのはあるから、あったやろうからね。その中で、まあまたそうやって顔出してくれるっていうのはね、もうほんまありがたいし、また次どっか行くわって言ってくれたしね。やっぱりなんかそれは、まあ僕らも来れるんだったらね、僕らが出向くべきというかね。で、来れるタイミングで顔出してもらうっていうかね。まあなんか、まあ、これがまたね、なんかラターボの今回のこの話みたいに、まあ、緑のこのロマンティックってアルバムがね、なんかこう回って何年か後にね、なんかこうやったっていう風な、あの時、まあ例えばね、まあ子供とかも見に来てたから、ちっちゃい子が回れたらもう成人したタイミングで、いやなんかちっちゃい時におかんに連れて行かれて見た、ライブがあの時のライブやったんやみたいな、こうどっかでリンクしたりとかなんかするとね、またさらになんか面白いから、やっぱやめられへんなっていうか、なんかそれやからやめられへんとかじゃないけど、なんかやっぱこう続けるっていうのはもうほんまに何にしても大変なことやと思うから、それは別に音楽することがだけじゃなくてね、もう一個家事するし続けるっていうのだけでも日常の中でも大変やからね、大変なことってあるから、でもそれってこう続けてると何かにの発見になったりとかで、まあなんかそう子育てしてる中やったら、まあその家事をしてることが子供が大きくなった時に、あおかんこんなことやってくれてたなみたいなっていうつながり、本人にはもしかしたら伝わらへんことやったりもするかもわからんけど、絶対に伝わってたりとかするんやろなっていうのは、やっぱ続いてないと 続けてやってないと見えへんもんっていうのは、とか伝われへんっていうものはあるんやろうなみたいなね。まあなんか、今回出会わせてもらって、まあこうやって旅させてもらえる仕事をさせてもらってるから、なんか気づけることっていうのはやっぱり、ね、少なからず多くあるべきやなと思って、いつも旅させてもらってますけどもね。まあ、そんなこんなで喋ってきましたけどもね、ぼちぼち、にがちゃん、喋れたくなるというかね、何腐ったお餅の話違うな怒られる、さすがに怒られるな。先週そんなこと言っててもなんかほんまひどいなと思ってたんやけどね。まあなんかお餅の話もしたやろからね、まあもうちょっとしたら振りを入れようかなと思いますけど、振りを入れようかなってなんなんやって話やな。まあでも、まあ、今週はね、まあ、三つ星のこの、まあ、ちょっとした、このツアーの発見ね、あったなーいう、あったなーいう話でしたね。うん。まあ、もうちょっと話しますけども、今週はね、11日に久々に行きます、小田原。まあ、この間は箱根ね、奈良屋カフェ行きましたけど、小田原、今回のね、ロマンティックの、何ジャケット撮影させてもらった、喫茶孫。孫で、どれぐらいぐりやろなっていうぐらい久々のライブ、しますよ。今週ね、11日。昼間はね、それも久しぶり、なんか、音市っていうイベントで行かしてもらってた、多分公演に今回も行かしてもらうんですけど、まあ小田原は、としみさんと行かしてもらった時に知り合わせてもらった、草壁さんというね、草壁イベ、としみさんと毎週木曜日、渡辺としみのインタープレイでね、としみさんと軽快なトークを、繰り広げてる渡辺ベイビーさんがね、渡辺ベイビーさんじゃねえ、草加ベイビーさん。リアルに間違った。全然違った、今のは。草加部さんがね、呼んでくれまして、昼間の野外でね、イベント出させてもらいます。で、それ終わりで、夜は、喫茶孫の方でね、ライブしますんで、この日はなんと小田原の DJ チームがね、盛り上げてくれるということでね、もうみんな、集まってくれるんでめっちゃ嬉しいです。なんでぜひ今週は小田原集まってもらえたらと思います。そしてまあ口酸っぱく言いますけど、12月12日はぜひ開けといてもらって、僕たちにちょっと時間くださいということで、なんかこの間ね、としみさんの、番組、インタープレイにも、の、ラジオに出させてもらった時、話させてもらいましたけど、としみさん火曜日やから行けるって言うてくれてましたけど、まあ予定はちょっとね、リアル未定なんで、ちょっとわからないですけど、まあでも、ワンマンライブ、ね、なんか、しっかり見てもらう機会っていうのは少ないですから、一緒に行くことはあるけど、やっぱりワンマンライブを、まあ、見てもらいたいなっていう気持ちはすごい強いんでね。まあスケジュール入らなければ、としみさんも見に来てくれるんで、客席での渡辺としみと一緒に緑の丸を見に来てはいかがでしょうかということで。何の誘い方やって話だけどね。まあそんな、まあライブ、と、まあ、ちょっと、ニカに振る前に最後一個、三つ星の近況としましては、久々に最近、コンバスの、何あれ、オールスターじゃないな。何やっけ普通の、キャンバス。オールスターか。を、履いてるんですけど、なんかね、日本製のメイドインジャパンのね、オールスター履いてるんですけど、なんかね、 めちゃくちゃ履き心地やっぱ良くて、なんかまあ別に日本製を推したいわけじゃないんやけど、なんかやっぱあんねやろな、よくできてる。うん、メイドインジャパンのオールスターいいです。もちろんなんかあの他にもね、その USA とかヴィンテージのとかあるんやろうけど、うん、形とかなんかいろんなもんはなんかその昔のものがいいんかもわからんけど、やっぱりね、あのアップデートされているってことですよ、いろんなものがね。いやだから久々になんか今まであのね、あの星くんの影響でちょっとナイキ行ってみたりとか、やっぱりすっごい足疲れへんみたいな思ってたけど、まあなんかオールスターもまあ全然足疲れへんかって言ったらそうでもないけど、いや昔ほどじゃないなと思って、いやめちゃあのええなーと思って、まあ、履いてるっていう、そんな話でした。ということでここからはメンバーさんをお呼び立てしようかなと思います。ちょっと機嫌伺いながらね、あの可愛い、あの笑顔の可愛いね、あの声の可愛い、後ろ姿の可愛い、あと何やろ後ろ姿って言ってる時点で怒られてる。まあ読んで、ちょっとお話ししたいと思います。それではご登場いただきましょう。緑の丸のニカさんでございます。ニカ的おはぎの中のお餅の話。
あのね、私昨日すごい、もう何年ぶり、4年ぶりにすごい久しぶりに
陶器元彼に会った。
いやなんでやねん。いやなんでやねんってか、それは別に可能性もゼロじゃないよな。
あの
じゃない。あのってどう、いやええー、じゃないよ。こっちがええって言った。いや、
あ、元カノの方や。
どういうこと？
元カノの方じゃなかったっけ？
私の？
そう。
いや。何のこと言ってるか全然分からない。いや違う。じゃあそういうのはない。そういうことじゃないんですけど。
そう
じゃないけど、もうコロナ前に一回私陶器市に行ったんやけどさ、
陶器市ね。
そう。なんて聞こえてた？
いや何ももう聞く気なかったもん。何を言おうか、なんか
聞いてよ。
何年ぶりって言うてたからさ、何年ぶりとかって言うからさ、
びっくりするわ。ほんまにその名前全然聞いてこないじゃん。あのねとか言ってんのに全然返事してくれへん。
マシコ焼きね。マシコ焼きじゃなかったっけ。
そうマシコ、よくご存知で、このまあ春と秋と毎年今までやってたんやけどさ、まあコロナでできなかった年とかももうもんちゃらあって、でまあ自分もも
んちゃらね、
そう大体もうなんていうの、連休とか週末かけてやってるからさ、まあ、行けることってあんまりなくて、だから
行けない方がいいよね。
まあそういう考えもある あるかもしれない。
いやもう、
そ
うお仕事的にはさ、
それはそうやね。だからまあ、ね、そう、うん、行けない、あもう私も行けなかった。
でも行けたってことや。
行けてしまったんです
よ。ああいいことじゃないですか。
そうなんですよ。うん、たまたまだ昨日が最終日で、
昨日5日
ね。
おうおう、帰ってきてね、愛媛から帰ってきた
翌日ね。
お
う、だからなんか私大体いつもなんかね、まあ、地方行って帰ってきたらちょっとこう体力を回復した方がいいかなって思ったりもするんやけど、なんか今回すごいもうめちゃくちゃ向こうでパワーをもらってきて、なんかめっちゃ元気やって帰ってきてからも。
おうおう、
もうあれちゃう、いつも元気もらってないわけじゃないんだけど、
向こうで僕とあまり過ごさんかったからじゃん。
それか。
いやと思うで。
ちょっと待って。
うどん食ったぐらいやん。
いやそこは突っ込んでくれんのかなと思って。
え？
そんなマジレスされたら悲しくなるからやめてよ。
なんで？
いや違うやろ、そんなわけないやろって思いながらさ、そっかーとか言ったのにさ、そうまあ確かにね、まあほぼ別行動やったね。なんかねチームがなんか分かれてしまって、ね、
そうまあなんかそういうことなんかも分からへんよね。
どういうこと？ 違うよ。もういい。もうその話はいい。そう、だから、そう、だから、そう、だから、
動けたわけね、
そう、行けてしまって、うんうん、そう。で、そう、行ってきたわけです。で、個人的にはコロナを挟んで、久しぶりの、一夜だから、うん、まあもちろんもう最終日やからみんな大体もう初日にわーってもうあるものがなくなったら終わりやったりとかするからさ、で、人気の作家さんのものはもう最終日売り切れてって言ってもう出店を閉じてるとことかも結構そう実際あったりとかしたから、あ、やっぱりみんな、すごいね、そうで、やっぱり初日がいいっていうのはそういうことなんやなって、まあ思ったけど、でもまあ、うん、行けたこと自体すごい良かったし、あとはなんかね、コロナ中になんかオンライン陶器市っていうのをやっててんな、始まってって言った言い方あれやけど1年目、
はいはいはい、
そうで、なんかまあ、みんなこう先が見えない中でさ、まあ、作家さんもすごい大変やったと思うし、まあまあね、なんかそうそう、そんな中、まあ、オンライン陶器市やってて、でそれで買った作品が私1個だけあるんやけど、なんか今回行ったらその人いてて、その作家さんが、そうで、なんかその同じ型のやつがなら、まあ、並んでるのを見つけて、あれ、
はいはいはい、
名前もなんかうろ覚えやったけど、あ、絶対ここの人やなと思って、で顔見て買ってないからさ、全然なんか分かれなかったんやけど、そうで、声かけたら、
そっけーって、そっけだそうって言われた。
なんで、そんな、どういうこと？
私、あなたのことはすっけだそう言われ
て
きた。
私がね、私からね。そう。いや、でも、そう、なんかすごい、何、愛用させてもらってるし、なんか、すごい、やっぱり、何やろう、救われた部分がすごい あったんでって言って、まあ、今も大事に使わせてもらってますって、で今回出てた作品もすごい素敵やって、はいはいはい、1個またカップをお迎えしてきたんやけど、うんうん、そう、なんか
カップ、
カップ、マグカップ、
あ、
もう今回はなんか気付いたらもう うん、カップばっかりやった、もうなんか偏ってカップばっかり買ってしまって、またちょっと どこに入れようかなっていう感じ、
整理せなあかんね、
うん、もうでももう開けてきた場所は重ねてね、
もうトンカチで割ってさ、
そういう整理じゃないよ。
あ、じゃないの。
そういう整理じゃない。ない、
植物のさ、鉢の下の
水切る。鉢底石。そう、石。して、にじりをするとか、そういうことじゃないから。違うから。違う。
5個、3つぐらいいけんじゃない ?3 つぐらい、それで。
いけへんから、大事に大事に使う。そう、使わせてもらってるんですけどね。そうそう、だからそんな、そう、なんか、出会いがあったりとかさ。で、あとなんか前回に、そう、行った時、すごい年配のご夫婦で、ご主人が焼いて、まあ、作家さんで、で、そのおばあちゃんの方っていうか、奥さんの方も一緒に、店立ってて、販売とかしてる、本当に年配のご夫婦の作家さんの出店があって、私そこの人もすごいそう好きで、はいはい、ね、なんか前回行った時ももうなんかいっぱい買ったら計算ちょっとなんかもうよく分からへんからこれでいいし、もうこの箸置きも持って行ってくださいみたいな感じで、すごいなんかめちゃくちゃ今なんやろよくしてもらったっていうか、で、まあなんかでも間そんなんやったし、なんかお年もお年やから今年いてはるやろかお元気かなと思って、なんか全然そのネットで見れる情報が全然そうやっぱりなくて、
はいはいはい、
でなんか大体いつも出されるエリアがみんな大体同じエリア内の、
そうなんや、
そう、区画は大体みんなこう同じとこに出店するらしくて聞いてみたら、だからそのエリアをちょっとぐるぐる探してみたら会えたのよ。でお父さんもお母さんもそう、どっちもすごいお元気そうで、そうやね、なんかそれもすごい嬉しくてさ、なんかもう元気でそこに立ってくれてただけでもうなんかほんまに泣きそうと思って、そう、また大量に買ってきてしまったけど、そう
買ってこんだけ買うたらなんかつけれるかってまた言うて
も
らった
。言ってないよ、言ってない。でもまた同じ箸置きくれるって言うから、もう前もめっちゃめっちゃ要さ 5個ぐらい箸置き くれはって、そうだから、
いや、もう箸置きはいらんからでっかいこの器
そんなことは言
って1枚でいいですって言
った。いや、そんなこと言ってない、そんなこと言ってないけど、でももうたくさんこの前いただいて、それも大事に使わせてもらってるんで、なんかもう多分みんなにプレゼントを したくて多分置いてるんやと思うんだけど、
ね、
そう、他の方にもそう、なんかちょっとでもたくさんの方に、まあ、もう私も全然前いた自分いただいたんでって言ったら、あ、ほんならもうこの分値引きしとくって言って、また値引きしてくれたりとかして、そう、なんかね、
もうすごい恐喝的な。
違うのよ、
まあ、めちゃでもええ話やね。
そうなの、もうだから、
前もこのぼたもちでもね、この 伊藤貴一行った話 ね、してたもんね。
そうやねん。
だからその時の人ってことやもんな。
そうやねん。そうそう。だからなんか、うんうん、にそこに行くのはまあ私2回目やから、もう最初に行った時はやっぱり初めましてのあの出会いばっかりで、うんうん、ね、なんか作家さんこんな感じの人なんやなとか、なんかその作品について喋ったりとか、なんかそう、あ、
はいはい、
あこういうことが実際できるんやなって、まあそれがすごいあーっていう感じだったんやけど、今回はその、うんうん、その時に知ってたあの人とか、なんかまた会いたかった人に会えたっていうのが、まあ、もちろんその素敵な作品をいっぱいこう見させてもらって気に入ったものを手に取れたっていうのも嬉しかったんやけど、そうなんかそうまあね、いろいろこう大変やった中でまたみんな元気に、まあ、続けてあのされてて、まあ、そこに元気でいてくれたっていうのがもうほんまにめちゃくちゃ嬉しくてさ、なんかなんかまたそういっぱい元気をもらった一日やったし、そしてね、うん、一番の驚きっていうか、
お一番のお餅の話
めちゃくちゃミラクル、あのな、あれ何キロぐらいあるんやろ、すっごい距離、一本の道沿いにバーって店、うん、まああって、
あでそのみそのあれ一の距離の話、ね、
一の距離で、基本的にはね、うん、あのその一つの、まあ、言うても車が通るのは片側一車線ぐらいの車幅の道なんやけど、それの両サイドにバーって店並んでて、うん、でその、うんうん、常設であるお店もあれば、はいはいはい、その時だけ、まあ、作家さんが出店してテント張って出店してるエリアもあって、もうそれがとにかくひたすら延々と、うんうん、もう先見えへんぐらいずっと続いてて、でさらにその脇道入ったところにもあの、うん、出店のエリアとか島とかいっぱいあって、はいはいはい、もうめっちゃ広いよ会場自体が、
うんうんうん、
でちょっと離れてその一番にぎわってるとこから離れて元々あるお店とかもその陶器市参加してますみたいなとこあったりとかして、まあ、うんうん、広いし、でまあ、 あの最終日人はまだ今日はお客さん落ち着いてる方ですねってお店の人は言ってたけど、それでもまあやっぱ人ほんと多くて、
うんうん、
まあなかなかやってんけど、私ばったり知ってる人に会ったんですよ。
あら、
そう、なんかその
み、うん、
え、何、み
いや、ごめんごめん、
うん、じゃあなんかさ
見つけてしまったわけやな、
見つけてしまった、そうで、あの道も両サイド店あるから、どっち側をどうやって歩くかで、うん、そのタイミングでそっちの側の歩道を歩いてなかったらまず会ってないような人混みなんやけど、なんとその方、うん、レディーのロンティーを着てくださってて、
ほう、
そうなんと
誰
あの水戸の遠藤さんに会いました。
へえ、
そうなの、あのブルーのレジンのロンティ来てくれてて、であのレオくんってワンちゃんそう抱っこして、そうで奥さんはあの今ちょっと離れた会場にお目当ての作家さんがいて、うん、そっちに行ってる、で、向こうから聞いたけど今ちょっとそのまあぼちぼち待ち合わせしようか、まあでもあんまりちょっともっと帰ってけへんからそっちの方まで行ってみようかなと思って今こっちに向かって歩いてきたって言ってて、
へ
え、で私なんかその会場のまあちょっと離れたところにその時だけ特設されるなんか駐車場エリアみたいなのがあんねんけど、そこに車止めた時に、うん、一瞬なんか遠藤ご夫妻がその陶器市に割とよく行かれてるのはなんかでインスタとかで見てて、一瞬あもしかして遠藤さんいないかなってほんまに一瞬思ってん、でも、まあ、この何日間かも開催されてるし、まあ、最終日だし、で、まあ、人も人やから、まあ、まあ、会われへんかって思ってたんよ。まさかそれが向こうから歩いて、あんな中で歩いてきて会えるだなんてと思って、そうなんですよ。めちゃくちゃテンション上がりました。
あかんで。
え？なんでしょう。
結婚してるんやで。
分かって、遠藤さん、いや分かって、奥さんも分
か
って、
あかんで、
いや分かって、そういう意味の、そういう意味じゃない、分かってます違うよ、
偶然ばったりとか
それで
ドキドキするのは分かるけど、あかんねんで、
いやいや違うヒヒヒじゃないじゃあ本でなんかでもめちゃくちゃ面白かったの
が、すごいね、
そうはね、うん、めちゃくちゃ面白かったのが、私すごいへーってなってめっちゃ私一人わーって多分なったんやけど、なんかおーみたいな感じ、割と普通っていうか、おーニカちゃん、おーどうもどうもみたいな感じで、すごい久しぶりだねーみたいな感じで、でなんか、
うんうん、
すごい早速仕事の話で悪いんだけどさって言ってくれて、何かなと思ったら、
うん、
アルバムを一枚取り置きしといてくださいって言ってくれました。
な
そう っていうね、そう、そんな。で、結局なんかその、奥様の方は、うん、結構離れた会場にいてるって言って、うんうん、私が今から行こうとしてた方向と逆方向やったし、まあ、あまりお引き止めしてもあれやなと思って、うん、もう、奥さんの方とは会えずに、そう、その場で、じゃあ、またって言って、そう、解散したんやけど。うんうん、
まあ、やっぱりね。
違うよ。違うよ。
敵対。
違う。
敵になるわけやから、ね。
違う、ならへんから。なん
で、ね、恋敵になるわけ。
いやいや、なってないから。いや、どっちも、どうも、本当に、ね、素敵なご夫婦ですんで。そういう、そんなね、そんなことはもう、1ミリも。
いや、もう、はい、もうほんまに、真剣にこう、拒否するのが、またこう、嘘っぽく聞こえてくる
から。いや、ちょっと待って、ね、どうしたらいいんじゃあさ、
そういうの。いやね、ということでね、久々の陶器市にね、ニカちゃんが行って、
はい、
しかも、知り合いに会うっていうね、
はい、そうなんですよ、
で、ね、思わず恋してしまいそうになったっていう、
してしまいそうにもなってない、
ホットな、
なってません、
すごいホットなね、
いやいや、そういう意味のホットじゃないから、
いいですよね、やっぱりこう、いやいや、まあ11月に入ってね、半袖短パンで過ごしてた僕、昨日とかですけど、
はい、はい、暑かったもんね、
ね、やっぱりこうだんだんこう寒くなってくるとね、人肌恋しくなる、うん、リカちゃんもやっぱ女の子やったよなって今思いながら聞いてましたね
そうもう言葉がないです
ありがとうございます、
やましいこと一切ありませんで、はい
言うなってだから、
はい、
余計ややこしくなるから、
そうか、わかりました、はい、じゃあこの辺で
ということで、
はい、
はいということでね、なんかでもいいですね。
そうなの、ね、すごい良かったです。
やっぱでも動けば、はい、動けば何かに当たるってことです
よね。いや、それはね、ほんまに思った、やっぱり動けるだけね、動けた方がいいなってすごい思いました、ね、
いや、だからその作家さんとかにもやっぱり私めっちゃピアノ弾いてますってめっちゃ言うてこなあかんやつよね。
めっちゃピアノ弾いてますってね、
言うた、
言うてはないです、
やろう、言うてなさそうやなと思って、いや、なんか私もこういう風な仕事しててみたいな。
あ、なるほどな。
やったらさ、こうコミュニケーションになるやん。向こうも作家で言うたら作品作っててさ、ああ私もこういう作品作ってます。同じですね言って、同じ目線ですね言って、同じ畑ですね言って。まあちょっと今のはちょっと後半はちょっときょあの何それは違うって言ってほしかったんやけど。
いや、あ、そうか。
いや、でもなんかそういう会話もお前とできるようなところにね、なんかその言ったらまた行って話できたり、そのおじいちゃんおばあちゃん夫婦とかもさ、
うんうんうんうん、
あ、来てくれた、あの子こんなことやっとったやーっていうのとかもさ、なんか、
確かにね、
あ、そういう会話にちょっとなってくれたら、まあ、ね、その後は分からんかったとしてもさ、
うんうんうんうん、
イメージしただけでもなんかちょっと嬉しなるやん。
まあそうだな。
うんうん、で間接的に、あ、三つ星やなって思ってくれたらもう一番最高なわけでさ
まあそうですねいや
自分だけ、
いやいや
いや、まあまあね、
なるほどと思って、いや、そこが至らんかったなと思って今反省しているところ
、いやいやいや、いや、でももうね、ピアノ弾いてるピアニストですからね、キーボーディストですからね、
そうですね、
ニカは、
そうですね、
そうですよ、
はい、
はい、まあ次行って会えたら、
そうね、
音源聞かしちゃって、
そうね、
うん、
はい、
新しい扉を開いてあげて
はい、分かりました、分かりました、作家の、はい、作家さんのね、分かりました、
はい、
はい、
ということで、もうそろそろ終わりますけども、なんか急に入ってこられましたねで、なんかお餅の話むちゃくちゃなんか熱弁されてましたけども、
はい、
なんか今日なんか喋り足りん感じですか？
喋り足りん感じではありますけど、
もう終わりますよ。
そうですよね。それも分かっ、はい、そうやよなと思いながら今ちょっと整理をしていたところでした。気持ちの、
あ、そう、もう終わるよって。
終わるんだなと思って、そう。
おにか終わるよっつって。
うん、そう、終わりやで、
私の中のニカに大い終わるぞって
終わりやで、そう、今日はもう終わりやでって、うん、そう、整理してました今、
昨日の気持ちは抑えとけよ
どの気持ち
まあね、今週もね、まあ、はい、なんか、まあ、いろんな形でね、みどりの丸のこの棚からボタン持ち楽しんでもらえたらと思いますんでね、
はい、
まあ、いろんなスタート、いろんな始まりがね、
はい、
だから逆のパターンの時に 三つ星入ってくるタイミングなしみたいなことになるかも、ね、だってコーナーないからさ、
コーナー
ニカはコーナーあるからさ、
あそうやな、コーナー持たせてもらってるから今こうやってね
入れるやん、
まあ、確かに。
いやもうニカが一人で始めたらもう三つ星入るタイミングないなみたいな
さ。いやでもやっぱお餅の話はやっぱ聞、まあ、それで言ったら全部聞いてほしいなって思うけどね、お餅の話。じゃあお餅の話三つ星のお餅の話っていうのも ありじゃん全然ね。
うーん、まあでもタイトルがまあそれやったら、
じゃあちょっとじゃあ 別コーナーをじゃあ考えた方がいいな。
じゃあ別コーナーを設立しましたっていうので振ってくれたら僕が入りやすいよね。
じゃあ分かりました、タイトルまで私考えて、
うん、
なんかね
振ってくれたらね、
分かりました、
入れるように、
はい分かりました。
そんな回もあるかも分からない
かもしれませんね。そうね、
ね、はい、うん、ということでね、
はい、
今週の緑の丸の田中ボタンのそろそろお帰りの時間です。
はい、
今週は、先ほども言いましたけども、
はい、
週末11日土曜日、
はい、
大田原、
はい、
昼夜公演がありますんでね、
夜公演、はい
はい、公演、お昼は公演、夜は、はい、今回のアルバムジャケットの、
はい、
撮影地
お世話になりました。
聖地、
はい、そうですね、聖地と呼ばれるやつですね。
ロマンティックの聖地、
聖地、なんかすごいな、
喫茶孫
ね、
どこなんやって言われるやつだよね、どこで撮ったんやっていうやつ、
あね、
行った時に分かれへんかも。
そうかそうかそうかそうか、そうかそうか、
まあまあね、あの今週ありますし、まあもう今からだいたい週末はなんかね、ライブ、
はい、
ね、あの年末まで入ってくるんでね、まあ、
はい、
あのどっかあの顔出してもらえたらいいですし、
はい、
12月12日のリリースパーティーはぜひ、はい、足運んでもらえたらと思いますんで、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは、緑の丸の田中ラボタモチとはまた来週お会いしましょうということで、今週もお相手は三つ星と
ニカでした。
ほな、さいなら。